九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は創作フランス菓子ロワゾーブルー、下上明宏。熊本県玉名市、その市街地の一角で味のみならず美しさでも多くの人を魅了する洋菓子店のオーナーパティシエ。2007年に洋菓子作りの技術を競うコンクールで日本一を獲得。その卓越した技とセンスで人々の五感を刺激するケーキを作り続ける下上さんのその技、ケーキ製造技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
下上さん、どれくらいのケーキを今まで作ってこられたんですか？はい、種類といいますか。
まあ、このお店をオープンして、はい、そうですね、多分200種類ぐらいは考案してます。
そうですか。はい、その中の一つ、これが日本一に輝いたアフリオですね。はい、ですいただきます。はい、何もかもがちょうどいいとしか言えないですけども。この味の分量ですとかそういったことも計算されてる。
口に入れてなくなっていくまでのタイミングっていうのをすごく考えます。どこの部分を最初に感じてもらって、どこの部分が次に来て、最後にどの部分で締めるっていうのを考えてますので、組み合わせの順番であるとか厚みであるとか硬さっていうのは何回も調整しながら作ってます。
それがちょっと狂うと全然違ったものになってしま う,
そうです、ね、今この中に見えてる中心の部分がもし上下逆だとしたら、うん、はい、材料は一緒なんですけどもまた違う感じ方になります。
そうですか。はい、うん、本当だ。後でベリー系のものが来るんですね。そうですね。
はい、はあ、最初はマスカルポーネの柔らかい感じがまず口の中に広がると思うんですよね。はい、でその後で濃厚なピスタチオが来ます。うんうん、で最後に酸味を持ってきてますので、それがアクセントになってあっさりと食べ終わることができます。
おっしゃる通りです。その私の今口の中で起こっていることを的確に言葉にしていただいたけど、本当そうです。
試食して一口二口食べて美味しいからじゃあ作ろうっていうよりも、一個きちんと食べれるケーキでないとお客様飽き入られてしまうと思うんですね。美味しいけど一個食べれないじゃなくって、知らない間になくなってたっていうふうに思っていただくと、やったって感じですね。
やったですよ。まさにその術中にはまったというか、この層になっている段階でもう私たちの口の中に広がることはもう予想されているわけですね。
はい、そうですね。本当にちっちゃい6センチと 3.5 センチの世界なんですけども、すごく時間をかけて何度も試作をして工夫もしながら商品に仕上がっていきます。
タラさん、うん、ちなみにアウグリオってどういう意味なんですか？
アウグリオとそれから先週試食したデラーム、これ2つともコンクールで日本一に輝いたケーキなんですけれども、うん、デラームは魂、アウグリオは願いという意味だそうです。2つ合わせて魂の願いという意味合いになりますね。もう本当このデラームもアウグリオも素材のハーモニーっていうのかな、やっぱそれが素晴らしくって、一つ一つの音色がちょうどいい響き方、ちょうどいい順番、ちょうどいい大きさでこうセッションしているバンドっていうかオーケストラっていうか、そういう音楽を感じさせるようなケーキでしたね。
じゃあもうその指揮者が下上さんっていうわけですね。
まさにそうですね。で私その下上さんがタクトを振って音、ケーキを仕上げる現場にもお邪魔してきました。
今何を作られてるんですか？
これはデラームのチョコレートのムースの部分ですね。
はい、すっごいなんかリズミカルですね、作業が。
もうリズムはすごく大事ですね。はい、あれ何だったかなって考えながらやると結構ミスしたりとかありますね。勝手に体がやはり動くようにやり込んどくと 必然的にああいうリズミカルに動きも見えるのかなと思います。
なるほど、頭で考えて次どうしようじゃないんですね。
そうですね。ムース作りの時、はい、触れずに測る温度計なども使われて、はいはい、やはり温度ってのは大事なんですね。
そうですね、昔は感覚であったりこんな感じで合わせてとかっていう風な教え方とか、まあ、僕もそういう風な教わり方をしたんですけども、どうしてもそうなってくると安定感っていうのがなかなか、いい時と悪い時が出てきますので、やはりいい時の温度帯っていうのをしっかりルール付けしといて、それをスタッフに教える時もきちんと守るようにしてます。逆にそれにばっかり頼ってしまうと職人的な感覚であるとか勘の部分っていうのがなくなってきてしまうので、両方からアプローチをかけてって、どちらかがなくても最終的にはきちんとできるように日頃から訓練していったらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい。先ほどそろそろ32度ですよっておっしゃって赤外線の温度をかざしたら本当ぴったり32度だったのですごくびっくりしましたけれど、その32という数字を受け継ぐことも大事だし、
はい、
感覚でその32度を自分が分かることも必要なんですね。は
い、もうチョコレートのムース作りじゃなくてもいろんなところでやっぱり、うん、その辺は大事になってきますね。
なるほど、
はい。田原さん、温度が大事っていうのは分かったんですけど、料理本なんかにはそこまで詳しく書かれてませんよね。
そうですよね、まあ、お菓子作りって結構分量厳密にレシピ書いてありますけれども、温度までここは何度でなんて書いてないわけですけれども、やはりプロといいますか、そこまで温度が大事なんだなっていうのを感じましたね。洋菓子店では結構珍しいそうなんですけど、この下上さんの厨房には温蔵庫というものまで置いてありました。冷蔵庫じゃなくって、徹底的にこの材料の温度を管理されてましたね。
いや、それにしてもその温度を感覚で当てるって下上さんも相当すごいですよね。
本当びっくりしました。
飾るのはパーツを切ってケーキの上に乗せていくだけなので簡単な作業なんですけども、人間でもじゃあそこに気をつけしてくださいって言って気をつけしますよね、じゃあもっとビシッと気をつけした人が横に並んでた場合、同じ立ち姿でも全然かっこよさが違うと思うんですよ。なのでケーキの上にフルーツを飾ったりチョコレートを飾ったりする時も、ただ刺すとかただ置くじゃなくって、どうやったら綺麗に見えるんだろうとか、どうやったら美味しそうに見える、かっこよく見えるんだろうっていうのが、人間でいうと指先とかつま先まで意識してきちっと立つようなことに近いのかなというふうに思います。
なるほどね。ただ人が立ってるという意味では一緒だけれども、 そうですね、はい、そのやっぱり立ち姿の違いってありますもんね。
だからまあそういうのって並べた時初めてわかるじゃないですか。なのでできればそういうふうにかっこいい方がいいと思います。
ですね、はい、私ミスユニバース世界2位になった、はい、千葉なクララさんという方にお目にかかったんですけど、はい、彼女と立っててなんかふっと鏡見た時になんか同じ人類と思えなかった、うん、でもそうですよね、うん、人間が立ってるっていうことでは一緒でも、
そうですね、
うん、全然違うから、やっぱりじゃあそのフルーツにその気になってもらうというか、
まあ、フルーツは自分では動けないので、まあ、そこを導いてあげるのが作り手の意識だと思いますね。
田原さん、どんな仕事でも技ってやつは小さなことを積み重ねていって磨かれていくものなんでしょうね。
そうですね、本当にそのイチゴの立ち姿から一つずつ積み重ねていらっしゃるんだなと思いました。なんかこう下上さんは気をてらった大技とか仕掛けっていうのではなくて、本当にこう基本の技とか心持ちを大事にした上で食べた人の心を動かすケーキを作ってらっしゃるんだなと思います。下上さんはご自身の持ってる技術っていうのを店のスタッフ以外にも包み隠さず教えてらっしゃるそうですね。
はい、ですね、技術講習会とかの依頼もたまにあったりするんですけども、結局僕は自分が知ってることを周りの人に伝えることによって、自分が知ってることがどんどんなくなってくるともっと知りたくなってくるんですよね。知ってることが減る分もっと知りたい欲が出てくるので、
そういう観点から人に伝える意味もあるわけですね。
あと同じ配合でものを作ったとしても少しずつバラバラだと思うので、そこは特に何も僕は気にしてませんし、なんかそういうことよりもいろんなことをもっと吸収したいので、もち米を捨てるじゃないですけど、そういう感じでやってます。